ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマはアルバイトでお送りしています。アルバイトをして楽しかったこと、大変だったこと、アルバイトで得た知識や学びが今に役立っているなと思うことなど、あなたの経験したアルバイトにまつわるエピソードをぜひお聞かせください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム大ママさん、こんばんは。季節はすっかり春ですね。ももさんの子ももちゃんも小学校を卒業されて中学生になられたんですね。おめでとうございます。お母さんとして小学校6年間はあっという間に感じましたか？いかがですか？うちにも子ももちゃんと同い年の息子がいます。楽しい中学校生活を送れたらいいなと願っています。お互いお母さんとして頑張りましょう。大ママさん、お便りありがとうございます。ねえ、すっかり4月に入って暖かい日もだんだんと増えてきて、ああ春だな。日によってはなんかちょっともう初夏を感じるような、そんな日も増えてきましたよね。そうなんです。お便りに書いてくださっている通り、私の娘の子ももちゃんはこの春に小学校を卒業して、晴れて中学生になりました。あっという間だったかな、どうかなと思い返してみたんですが、でもやっぱり過ぎてみるとあっという間だったなという思いの方が強いかなと思います。ちょうど娘が小学校に入学する頃がまさにコロナがだんだんとこう世の中に広がり始めていた頃で、そう、3月のその小学校入学する時のその3月の卒園式、幼稚園の卒園式ですね、卒園式がこう無事に参加できるか、それともちょっとこの世の中の状況を見て先生たちの謝恩会とかで人が集まって飲食したりできるかみたいな話がこう出ていた中で、結局中止になってしまって謝恩会がなくなってしまったりとか、でそこからそのまま4月に入って、本来は4月に入学式があるはずじゃないですか。でもその入学式も延期になって、小学生、そう1年生になったばっかりからしばらく学校に行けない数ヶ月が続いたんです。6月ぐらいになってようやく入学式ができたんだったような気がします。なのでその4月5月本来だったらね、みんなランドセルを背負って新しい生活がスタートっていう1年生にとって、学校に行けずオンライン授業みたいな形でタブレットを使って送っていただいたものを見てとかっていう感じから始まって、クラスの中も半分に分けて、半分の子は登校できて、残り半分の子はお家でオンラインで授業を受けるみたいな形で、教室にたくさん生徒が集まらないようにみたいな授業のスタートだったように思います。でね、入学して初めて、ね、いろんなお友達とこう顔合わせてお友達を作りたいっていう、そのタイミングがそういったスタート でようやく登校できるようになっても、マスクは必須で、給食の時間は一言も喋ってはいけなくて、さらにはそのパーテーションみたいな形で、やはり給食の時間でマスクを外さないとご飯が食べられないじゃないですか。なのでそれぞれの一人一人の机の前にパーテーションを立てて、本当にお隣の友達の顔も見づらいような状況の中でご飯を食べるみたいな、給食を食べるみたいな形でスタートしたのをすごくよく覚えています。 わあ大変だなって、せっかくのね楽しみの小学校生活なのに人とあまり関われない、お顔をちゃんと見ることもできない、マスクをしてますからね、そんな状況でスタートなんだなって、この子たちの第1年生はねちょっとね大変だななんて思っていたんですけど、でもそれはまあこうなんだろう、普段は知ってる私たちだから、その大人だからそういうふうに思うけれども、通常の小学校のスタイルを知っているからこそ、でも意外と娘たちはそれが当たり前でスタートからそういう状況だったので、あそういうものかなって、そういうふうに先生から言われた通り過ごしていく中で、その中でお友達を作ったり楽しいことを見つけたりしながら過ごしていきましたね。だからまあちょっとスタートは結構ああどうなるかなっていうような1年生のスタートにはなってしまったんですが、でもそこからどんどんどんどんね、あの世の中の状況も変わってきましたし、楽しい小学校生活を送れたみたいでよかったなって思います。さあ卒業式の日にね、この話ラジオでまだしてなかったと思うんですけど、小学校6年生の卒業式みんな泣くって話を最初に聞いていて、お子さんたちも泣く子も多いし、それやっぱりその姿を見て、あ大きくなったなって、親御さんたちも胸がいっぱいになって、絶対卒業式泣いちゃうよって聞いてたので、私もちょっとティッシュを多めに、ハンカチは忘れずみたいな感じで卒業式に行ったんです。で娘はどうかなって、なんかそんなにこう卒業が近づいてくるから寂しいとか、もうあと何日かしかないな学校行けるのみたいな話をしていることも家でなかったのでどうなるかなと思って、でもまあさすがにね卒業式いざその場になったらきっと娘も寂しさから涙が出たりとかもあるんだろうな、それをきっと私ももらい泣きするんだろうなと思って卒業式に行ってみたら、あ、袴をね娘たちは着てたんですけど、女の子たちは結構袴姿の子も多くて、卒業生入場とか、あとは卒業証書を受け取りに行くとか、一人ずつこうみんなの前で歩いて移動していくみたいな場面があるじゃないですか、卒業式って。まあどのシーンも娘は笑顔で、しかもこうねやっぱりお友達の中ではこう目を真っ赤にしてとか、あ涙をこらえてるんだろうなみたいな表情でこう歩いていく方も多い中、娘はとにかく笑顔で、しかも足取りもすごく軽くて、スッスッスッスッと袴でまるで風を切るかのように歩いて移動している姿を見て、あれなんかうちの娘とっても元気だな、楽しそうだなっていうので、たくさん持っていたティッシュを使う場面もなく、もらい泣きするどころでもなく、あらなんか楽しそうに卒業式にこう参列してるなみたいな雰囲気で、始終そんな感じだったんです。だからそう、もっと泣くかなって、母として一緒に泣くかなと思ったんですけれども、あまりのその元気な娘の様子に若干ポカーンとしてしまったところもあって、そうで帰ってきてから娘に聞いたら、もちろんその寂しさがないことはないけれども、それよりなんか中学生がすごく楽しみでしょうがないみたいな、どんな中学校生活になるんだろうってワクワクしていてみたいなことを言っていたので、結局そう涙ながらの卒業式ではなくて、涙なしの卒業式という感じでね、そう終わったんですけど、まあ本人はすごく楽しんでいたので、それはそれでね、また袴を着られたことも嬉しかったみたいです。まあそういう形もあってもいいのかなとは思いますけど、想像していたものとはちょっと違いましたけれども、まあでもそんな感じで無事に卒業することができて、中学校今楽しんで行っています。お友達一人増えたよ、お友達また新しいこと今日話せたよなんて、毎日毎日そんな感じでワクワクしながら行っている様子が伝わってくるので、まあ親としてはねちょっとほっとしています。本当ですね大ママさん、お子さんたちみんなね中学校生活楽しく過ごせたらいいなって、本当それが何よりですよね。勉強とか部活とかやらなきゃいけないこともいっぱいあるけど、何よりね楽しいと思って学校に行けたら一番だなと私も願っています。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
トやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、シネマシネマさん。桃さんこんばんは。アルバイト、僕は高校から大学とめっちゃバイトしてました。10以上の職種を経験したと思います。その中でも一番長く続けたのが映画館のアルバイト。もともと映画好きだったこともあり、映画館で働けるのはテンション上がるなぁと思って選びました。ポップコーンを売ったり、座席の掃除などいろいろとやりました。割引で映画が見られるのも嬉しかったですし、常に最新作が何かを知ることができるので、よく今度デートで映画に行くんだけど女の子と見るならどの作品がいい？などと友達に聞かれました。かっこ笑う。辞めてからだいぶ経ちますが、今も映画は大好きだし映画館も行きます。今のものも昔のものも映画情報は友達の中で一番だと思います。映画館は僕にとって大好きな特別な場所です。シネマシネマさん、お便りありがとうございます。10以上の職種を経験された、わあすごいですね。高校生、大学生といろんな種類のバイトをしてこられたんですね。もちろん一つのバイトをずっと続けるっていうことで得られるものもたくさんあると思うし、ね、こう継続は力じゃないですけれども、長く続けたからこそっていうところもあると思いますけれども、まあでもアルバイトってね、こう一生の仕事にしないことの方が多いと思うので、皆さんにとってそうするといろんなものをこう経験することでもっと世界が広がったりとか、経験値がアップしたりとかっていうこともありますよね。全然違ったこう世界を覗いてみると新たな発見があったりとか、全然自分が知らなかった世界だけどいざやってみたらすごく面白いと思って、将来仕事を選ぶ上での一つのなんか候補に例えばなったりとか、そういうこともねあったりすると思うので、アルバイトっていろんなことを経験するっていうのもいいなぁなんて私はね思ったりするんですけど、もちろんね、いいアルバイトと出会えてずっとそれを続けていって、よりその深めていくっていうのも素敵なことだと思いますがね。そうですか、そんなにいっぱいアルバイトをしてこられた中で一番長く続けられたのが映画館。映画館か。そうですね、最近私も映画館時々行くようになって、というかそうね、昔はやっぱりちょこちょこと行ったりしてたんですけど、結婚して子供が生まれて子供が小さくてみたいな時期はなかなか映画館に行くっていう余裕もなかったりして、子供を置いていくとかってこともねできないですし、かといって小さい子を連れて行ける映画にもやっぱりこう限りがあったりもするので、映画館とかしばらくね離れてたんですけど、映画を見るとしたらお家で見るみたいな。そうだけど娘もね大きくなってきて、で映画が好きになってきて、で娘の見る映画の種類もだんだんこう私たちと同じような大人が見るような映画も見られるようになってきたりしたので、結構娘と一緒に行ったりすることもちょこちょこありますかね。あとはまあ家族みんなで子供たちも楽しめるような作品をみんなで見に行くこととかもありますね。なんか映画館ってすごいね、どんどん進化していて素敵になって綺麗になって、座席もなんかふかふかになったり、すごくこう変わってね、昔と比べて変わってきてると思うんですけど、だからこそなんかその映画館のエリアにこう一歩足を踏み入れるだけでちょっと とこうワクワクするというか、エンターテイメントの遊園地に行くまでは行かないけれども、でもなんかその空間に入っただけで、お、なんか非日常、普段と違うな、映画館に来たんだな、なんか楽しみに来たんだなっていう場所っていう感じがして、私も好きです。結構大型のショッピングモールに併設されている映画館とかに行くことも多いんですけど、やっぱり映画館のエリアに一歩足を踏み入れるだけで、なんか空気がちょっと変わったり雰囲気が違っていたりして、うん、いいなーって思います。で、娘はそう、映画の時にやっぱりポップコーンを食べたいっていうのがすごくあって、映画イコールポップコーンみたいな、ポップコーンがどこかで売ってて、ポップコーン食べたい食べたいって言ってるイメージがあるから、ポップコーンお家に買って帰るって、どこのお店で売ってるのを見つけると聞くと、いや、いらないって、大丈夫って言うけど、映画館の中だとポップコーン絶対食べたいみたいな。なんかそう、お家で食べるポップコーンつまらないんだそうです。映画館の、あの、そう、席に座って映画館っていう中だから、ポップコーンを食べることがすごく意味があったり、美味しく感じたりするみたいで、娘にとってはね、なんかそこがこうセットみたいで、なんか必ず、欠かさず、映画館に行ったら、ポップコーン買ってって言って、ポップコーン持って映画館に入っていますね。いいですよね。でも本当そういう中でこうアルバイトするっていうのも楽しいだろうなって。もちろん大変なこともきっとあると思いますけど、遊びに行ってるわけじゃないからね、お仕事ですからね。うん、でも映画がお好きな方だったら、そう、常にその最新作の情報もたくさん入ってくるでしょうし、あ、この映画今このぐらいの混雑なんだなとか、何曜日の何時ぐらいの時間帯は今のこの時期はお席取るのが大変だなとか、意外と穴場はこの時間帯だなとか、そういうこともね、詳しくなるでしょうから、自分が見に行く時の参考にもなるでしょうし、あとお友達からすればね、すごい心強いだろうなって思いますね。楽しいですよね。そう、あの、映画館と限らず私も映画見るの大好きなので、お家でね、しっかりこう時間をとって映画を見ようって、そんな感じで楽しんでたりもしますね。シネマシネマさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム背脂マシマシさん、ももさんこんばんは。ももさんもファストフード店でアルバイトしてたんですね。ちょっと意外、笑う。僕もほとんど飲食店でバイトしてました。ファストフード、ファミレス、カフェ、その中でもまかないが一番嬉しかったのがラーメン屋。ラーメン大好きな僕としては、ラーメン屋で働くとまかないでラーメンが食べられると知り、当時一人暮らししていたこともあり、大喜びでバイトに入ってはラーメンを食べさせてもらっていました。すごく美味しいラーメン屋だったので、まかないとはいえ最高でした。ですが、そんな調子で週に何度もこってりラーメンを食べ続けて、半年後には5キロ近く体重が増えてしまい、バイトを変えることにしました。笑う。ラーメン屋で働いていて、ラーメンが食べられないなんて辛すぎるので。バイトしてみると、その仕事の大変さや働いている方の苦労も想像できるので、飲食店の店員さんに対して僕めちゃ優しいです。また久々にあの店のラーメン食べに行こう。背脂マシマシさん、お便りありがとうございます。ラジオネーム、なるほどとお便りを読んでいて思いました。飲食店でたくさんバイトをしてこられて、その中でも一番まかないのご飯が美味しかったのがラーメン屋さん。ラーメン屋さんで働くとまかないでラーメンをいただけるんですね。それはラーメン好きにはたまらないけれども、たくさん入っちゃうと、アルバイトにね、バイトのシフトたくさん入っちゃうと毎日のようにラーメン食べちゃうから、体重が増えちゃうなんていうこともあるんですね。ありそうですよね。そっか、それもまたね、嬉しいけど嬉しい悲鳴というのかですね。私もね、ケーキ屋さんのアルバイトをしたことがあって、大学生の時だったかな。そう、ケーキ屋さんでアルバイトをして、で、アルバイトで始めたばかりの頃はやっぱりそのお客さんにケーキを売る時に説明ができないとダメだからっていうことで、 結構な種類があるケーキ屋さんだったんですけど、ショーウィンドウにわーっと種類が並んでいてみたいな、全種類やっぱり食べてお客様に説明ができるようにしてくださいって言われて、でケーキなのでね、その日中に食べないと次の日に売るっていうことができないので、残ってしまったケーキはバイトの子たちが持って帰っていいっていう風になるんですね。で特にその入ったばっかりは味を知らなきゃいけないからってこともあって、残ったケーキを多めに1種類ずつ持って帰ってねって、で食べていいからねみたいな感じで持って帰らせてもらって、まあ、それ必要なこととしてやっぱり味が分かってないとね説明ができないからって思ってはいたものの、毎回アルバイトに行くたびに結構な量のケーキを持って帰ることになって、でそう最初はねすっごく嬉しかったんですよ。テンションが、え嘘ケーキただでもらって帰れるのやったーと思ってお家に帰って食べたりもしてたんですけど、まあ、やっぱりケーキですからね、食べ過ぎるとそれこそ太っちゃうっていうのもあるじゃないですか。だからまあ家族も一緒に、ね、暮らしているので、味見をそれぞれいろいろして、でも家族みんなにもちょっと一緒に食べてもらってとか手伝ってもらって、一人ではとても食べられないので、そんな感じで、そう毎回バイトに行くたびにケーキを持って帰ってきて食べるみたいなことがありましたね。でもそうそう、やっぱりそれですごく太ってしまうと辛いから、それからはしばらく続けたんですけど、そのバイトでもそう、あのケーキをやっぱり帰りに毎回最後の時間までシフトでね入れている日は必ず持って帰ることになるので、あの近所のご近所のお友達にケーキ食べる、今日なんか何チーズケーキとショートケーキあるけど食べる、食べるんだったら帰り届けるよみたいな感じでお友達のお家にちょっと届けに行ったりとかしてっていう風にしてましたね。美味しいけど食べ過ぎちゃうとあれだからって、で結構やっぱりみんな喜ばれて、うそうそ持ってきてって食べる食べるみたいな感じで、そうあの同じ小学校だったお友達とかご近所にいっぱいいるからね、あのその子のとこに届けに行ってケーキあげたりとかっていうこともしてましたかね。そうケーキ屋さんも結構楽しくアルバイトしてました。そのカフェが併設されているようなケーキ屋さんだったので、ケーキを売るお仕事とかクッキーとかちょっと焼き菓子とかも置いてあったので、そういうものをこうラッピングしたりとか、あとカフェの方では簡単なサンドイッチとかも出してたので、サンドイッチを作る方のお仕事もちょっとやったりとかもしていて、それこそまかないでねお昼休憩でそのサンドイッチのこう残った部分とかはそのまま食べてよかったりとかして、そういうものをいただいたりとか、だからちょっとこう作るのも、サンドイッチ作るのこういう感じ、あなるほどこういう具材を入れるのも美味しいなってちょっと勉強になって家でも作ってみたりとか、あとはロイヤルミルクティーはこうやって作るのかみたいな、茶葉からお湯とこのぐらいの配分でそれに対してこうやってミルクを足してとかっていうのも実際カフェでね作るのを教わると、あのマシンで作るみたいなお店ではなかったんで、そこはもうあの一つずつ手で入れてみたいなカフェだったので、そのやり方も覚えて、あじゃあこれそのままお家でロイヤルミルクティー作れるようになるなーなんていう風にしてお家で作って飲んだりとかもしてましたね。さあケーキ屋さんカフェ結構楽しかったです。ファストフードよりは私は性格的にとっても合っていました。この前ねラジオでそんな話しましたけど、ファストフードはとにかくハンバーガーショップだったんですけども、スピード重視だから、私みたいにこうノロノロしているともう迷惑がかかっちゃうから、どんどんどんどんこうオーダーに対してパッパッパッパッと準備をして、はいお待たせしましたって渡せないといけないから、私はそのこう追いかけられるようなスピード感にすごくプレッシャーを感じて日々それでだんだんちょっと私性格的に合わないかもと思って長く続けられなかったんですけど、ファストフードは、あポテトの量がちょっと少ないかな、もうちょっと足そうかなとか、あ飲み物の配置がトレイに対してなんかこの位置気持ち悪いな、斜めだから、ま、直そうかななんてやってたらもう全然話にならないので、そうそうもうたったったはいどうぞっていうことがこうリズムに乗ってできない私にはファストフードはあまり向いてなかったので、そうそうだからバイト選びの時もね、あのこれからバイトしようかな、何のバイトしようかなって思ってらっしゃるもし方がいたら、そうやっぱり自分の性格に合ったバイトを選ぶっていうのも確かに大事かもしれないです。まあそこで鍛えられて変わるってこともあるかもしれないけれども、なんかゆったりして てこうゆったり丁寧に物事を進めたいっていう性格の子は結構ファーストフードだと大変な部分もあるし、逆にねそういうこうテンポよくどんどんどんどん動けた方が楽しいっていう方はそっちの方が向いてるかもしれないから、私はハンバーガーショップよりもケーキ屋さんの方がなんとなく自分には合ってたのかなって思いますけどね。そうそう、かなりアルバイトによっても違いますよね、求められることがね。いやでもすごくいい経験にどれもなったなとは今思いますけどね。背脂マシマシさんはでもきっとさぞかし美味しいラーメンだったんだろうなって、もう太ってしまうぐらい食べたくなっちゃうようなラーメンならね、久しぶりに昔バイトしてた場所に行くっていうのはまたちょっと楽しかったりしますからね。ぜひ背脂マシマシの美味しいラーメンを食べに行ってらしてください。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション聴いてください。
僕
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ハイボールさん。バイトの思い出といえば恋の思い出ばかりです。バイト先で初めて彼女ができて、バイト仲間のみんなもあちらこちらでカップルができたり別れたりを繰り返していました。かっこ笑う。バイトの日だけでなく、定休日にみんなで出かけてバーベキューをしたり、カラオケに行ったり、青春の良き思い出です。かっこ働いた思い出はあまり思い出せない。 笑う。戻れるものなら戻りたいくらい、とにかく楽しかったです。ハイボールさん、お便りありがとうございます。ほう、なるほど。バイトの思い出、別に働く思い出だけじゃないと。恋の思い出がいっぱいなんだそうです。ハイボールさん、羨ましい。そんなアルバイトの思い出がという方もきっといらっしゃいますよね。男女混ざっているような職場とかだと、ちょっと年上の先輩もいたり、年下の後輩が入ってきたりとか、学校だとね、同世代の子ばかりになりますけど、バイト先となるとね、結構年齢の幅もあったりするので、いろんな方たちがいたり、また先輩からこう教えてもらってるうちになんとなく憧れちゃったりとか、可愛い後輩を面倒を見てるうちになんだかね、恋心が芽生えてしまったりとか、いろいろありそうですよね。いや、でもそのお休みの日もみんなでお出かけして遊ぼうみたいな、それは相当仲のいいバイト先ですよね。すごくいいなと思います。私も結構いくつもいろんな種類のアルバイトをしたりしましたけど、お休みの日にみんなで遊ぼうみたいなノリになったバイトは残念ながらなかったように思いますね。バイト先で個人的に仲良くなって、次のいついつシフト入ってない、あ、私も入ってないよみたいな、カラオケ行くみたいな、そういう形で遊んだりとかはちょこちょこしていたり、仲良くなってお友達になってとかっていうのはありましたけど、でもなんかやっぱりその当時だけだったな、まあ私の場合はですけどね、その当時一時仲良くなって遊んで、でもバイトが変わっちゃったりとか、生活の環境が変わっちゃったりとか、卒業してとか、年齢も違ったりすると特にね、なんかこう、そう、状況とか環境が変わっちゃうと自然とだんだん疎遠になってしまってみたいな、そんな感じだったような気がします。残念ながらケーキ屋さんでもファストフード店でも私は恋の思い出が作れなかったような気がするな。そう、確かにファストフード店男の子もいっぱいいたし、同世代の子もいましたね。でもまあそんな感じで早々と辞めてしまったし、そう、あとお洋服屋さんもバイトしたし、ケーキ屋さんも、どっちも女の子ばっかりの職場でしたね。そうそう、女子ばっかりだったから、もちろん恋の思い出ができるような環境ではそうなかったからね、まあ、ちょっと憧れますよね。バイト先でそういうシフト一緒になるかなとかってこうチェックして、あ、この日誰々さんと同じだみたいな、 付き合ってるとかじゃなくてね、その前のちょっと恋心が芽生えたぐらいの時に、あ、今日一緒なんだみたいなので、ちょっと嬉しくてみたいな、今日のバイト行くにはちょっとメイクをしっかりちゃんと可愛くしていこうとか、髪の毛しっかり綺麗にしてからバイト行こうとかって、なんかそんな気持ちになったりするんじゃないかななんて想像すると楽しそうって思ってワクワクしちゃいます。一言ながら想像するとね、いいですね。でも本当本当アルバイトはそういう子人間関係もすごく大事だったりとか、別にそれが恋と限らず、そのね、いろんな人とやっぱり関わって、さっきも言ったように年齢も違ったりするので、年上の人と関わること、年下の人と関わること、どんな風にこう人と関わったりコミュニケーションを取ったり、ね、お友達っていう関係とも違うので、その程よい距離感というか、もちろん気を使わなきゃいけない部分も絶対あると思うし、でも仲良く一緒に仕事ができたらもっといいしみたいな、そういう人間同士のコミュニケーション力を磨く場でもあったなってアルバイトって思うんですよね。いろんな初めてね、働くっていう環境を初めてになることも学生さんとかだと多いと思うので、その中で学校の友達との付き合い方とちょっとバイト先での人との関わり方ってやっぱり違うと思うので、そこで学んだりとか、ちょっと失敗してまた反省して学びがあったりとかっていうことも含めてね、なんか人間関係を学んでいく場としてアルバイトってすごく意味があるだろうなぁとも思うのでね。いやいや、よかったですね、ハイボールさん。なんだかちょっとウキウキするようなお話を最後にね、聞かせていただいた感じですけれども。皆さんまだね、4月はアルバイトの話題が続いていきますので、仕事の内容と限らず、こういったバイトを通しての何かこう思い出とかあったらぜひ教えていただきたいので、お便り送ってきてくださいね。ハイボールさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは、皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そう、この歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そう、誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see, 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen, 楽しい music身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy Oh, happy song 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが And peace Oh, happy song みんなで歌おうよ愛と幸せの歌 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう、心も休めてあげよう。 Swing it, sing it, そう、誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see, 音楽はいつも Your friend, 君の友達。 Listen, 目を閉じれば It's you心にある Everybody sing, everybody Everybody swing and joy. Oh, happy song. 世界のみんなと言葉を込めて音でつながろう。Love and peace. Oh, happy song. みんなの幸せ世界中に響かそう。Oh, happy smile.
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日もアルバイトの話題が盛りだくさんでしたね。バイトで恋をした思い出があったり、バイトでたくさんまかないを食べてちょっと体が大きくなってしまったという思い出があったり、まあね、いろんな思い出があるんじゃないかなと思いますけれどもね、本当にでもそのいろんなアルバイトをすることで人生経験として、社会勉強としてやっぱり学ぶことってすごく多いと思うので、まあ、アルバイトってね、お金を得る手段だとは思うんですけれども、そのお金以上にもっともっと多くのことを学べる場だなっていうふうに私も思い返してみるとすごく思うので、皆さんのアルバイトのエピソードぜひぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。送ってきてくださいね。お待ちしています。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は桃缶@畑中.com、 mocan@hatanaka.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。